今朝私たちは青年月間の特別な礼拝ということで、私たちが祈っておりました特別なゲストをお迎えすることができました。ジャズボーカルの飯田さつきさんです。皆様、この今日のプログラムをお持ちでしょうか。今日のプログラムの裏側に飯田さつきさんのプロフィールが記されています。飯田さつきさんは日本キリスト教団阿佐ヶ谷東教会の教会員でいらっしゃいます。ベーシストのおじい様、またジャズスクール学院長のお父様というジャズ家系の3代目になられるという、そういうお育ちでもいらっしゃいますし、ピアノ教師のお母様のもとで3歳からピアノをお始めになり、また14歳からジャズボーカルをそれぞれ指示なさって、現在に至っていらっしゃいます。特に2017年キングレコードよりメジャーデビューされまして、今は4枚目のアルバムをリリースしていらっしゃる、そういう飯田さつきさんです。そして、飯田さつきさん、これからメッセージを語っていただきますが、今日午後は飯田さつきさん、そして、森下茂先生と呼ばせていただきたいと思いますが、日本キリスト教団本田記念教会で伝道師をしていらっしゃいます、プロのジャズピアニストでいらっしゃいます森下茂先生をお迎えしてコンサートも行わせていただく予定にしております。それでは飯田さつきさん、メッセージと歌をこれからどうぞ皆様とご一緒に分かち合いたいと思います。
But now 皆さんおはようございます。今日は、共同緑ヶ丘教会の特別礼拝に、私をお招きくださいまして本当にありがとうございます。とっても、嬉しく思い感謝しております。私はですね、同じ共同駅にあります恵泉女学園というところで中高6年間過ごしました。松井博子先生から、この度はご紹介していただきまして、こちらで、お話と歌をさせていただくことになりました。本当に嬉しく思います。先ほど先生の方から、私のプロフィール、紹介していただきましたけれども、私からも少し、自己紹介がてら、どういう幼少期を育ってきたのかと過ごしてきたのかということをお話ししながら、なぜ、クリスチャンになったかということを話させていただこうかなと、思います。私はですね、母方がクリスチャンホーム、そして父親は天理教徒という、なかなかごちゃごちゃな、夫婦の間に、生まれました。8つ上に兄貴がいますけれども、兄貴はキリスト教徒にはならなかったんですけれども、私はですね、本当に赤ちゃんの時から母に連れられて、母が通っていた阿佐ヶ谷東教会へ通うことになりました。なので小さい時から本当に教会学校には毎週のように、通っておりました。小さい時はですね、母と一緒に教会に行く、そして教会学校に、日曜日朝早く起きて行くっていうのは特に何も疑問を持たないで、教会に行っておりましたけれども、だんだん小学校高学年ぐらいですかね、だんだんなんで私だけ教会に行ってるんだろうっていうことにハテナがつき始めたんですね。近所のお友達などはですね、特に教会に通ってはいない、日曜日は結構みんなお寝坊して、そして遊園地に行ったりとか自由に日曜日を過ごしているのに、なぜ私だけは毎週日曜日に行かないといけないんだろうということにだんだんこう、キリスト教そして教会に対してですね、こうはてながつき始めたのが、小学校高学年ぐらいだったでしょうか。そういうはてなはつき始めてはいたんですけれども、中学受験をしまして、一番入りたかった恵泉女学園に入学できました。で、恵泉女学園もキリスト教主義の学校でございます。なので毎朝どんな時でも必ず礼拝から始まるという、生活を学生生活を過ごしていたわけなんですね。で、そのハテナがだんだんつき始めてはいましたけれども、習慣的に、中学に上がってもですね、阿佐ヶ谷東教会の教会学校には通っていたんですね。で、だんだんですね、大好きだった恵泉女学園に入学できたんですけれども、小学校3年生ぐらいから受験塾に入り始めて、もう毎日毎日勉強勉強という、生活を小学校の時からしておりましたので、なんだかこう恵泉に入ったらやりきっちゃった、感じになったのでしょうか。だんだん私は勉強しなくなりました。中学2年生ぐらいの時からあまり勉強しなくなりまして、勉強というよりどちらかといえば遊ぶ方が楽しくなるという、思春期を過ごし始めたんですね。中学2年生頃からそのまままっすぐ学校家に帰るというわけではなくて、大抵、アフターファイブを楽しむという、アフターファイブというとサラリーマンみたいですけれども、ほとんどまっすぐ家には帰らないで必ず渋谷に寄ってから帰るというね、私が中学生高校生ぐらいの時っていうのはギャルっていうのが流行ってたんですね。大抵遊んでいる女の子たちはギャルでした。 今はねあんまりそういうギャルとか不良っていうのは流行らないみたいで、今の子たちはね割とそんなに見るからに不良だなっていう子はね今はいないと思いますけれども、私が思春期を過ごしてた時期っていうのは明らかに格好だけ見ればあこの子不良だなっていうのは分かる、時代でおりました。なので私もどちらかというとそちらの方に入る部類で、恵泉女学園は自由な校風でしたけれども、私服でね本当にその人その人のその生徒の個性を尊重するっていう、学校だったんですけれども一応校則はいくつかはあったんですね。で、まあ、その少ない校則をことごとく片っ端から破って、生活をしておりましたので、本当に中学生の時から髪は赤かったですし、派手な格好で、生活しておりました。まあ、その中学2年生ぐらいの時からですね、まあ、恵泉の先生にご迷惑をかけたり、そして親とは毎日のようにバトルを繰り返してですね、親がこうしっかりしなさいって言ってもしっかりしないと言って、本当にずっと反抗期を繰り返してたんですね。でまあ、中学2年生の時に、まあ、そういうことがあって、徐々にどんどんどんどん、親の言うことを聞かないように、なっておりました。で高校1年生の、時だったんですけれども、まあ、あることがきっかけでですね、親のことを少し悲しませて、しまったことがありました。でまあ、やんちゃをしている私だったのでこれ以上恵泉に、迷惑をかけてはいけないと、母が先走りまして、母が自主退学届っていうのを恵泉に持ってっちゃったんですね。でそこまでそんなに悪いことはしてなかったと思うんですけれどまあこれはと思って母はねもう勝手に学校に、走って持ってってしまったんですね。でだけど恵泉女学園というのは本当に素晴らしい学校で、その退学届みたいなのを母が持ってった時も恵泉の先生はですねお母さん安心してくださいきっとさつきさんは今こういうふうにねチャラチャラチャラチャラしていろいろ反抗してるかもしれないけれどもきっとさつきさんは自分のことをいつか顧みれて、立ち返る心を持ってる生徒ですからどうぞ恵泉にそのままいてくださいと、辞める必要はないんですよと、このままさつきさんのことを高校3年生の卒業まで、私たちは見守っていきたいですと、そういうふうに受け入れてくれたのが恵泉だったんですね。でまあ、そのやんちゃはやってたんですけれども、まあ、恵泉の先生とそして、母に、まあ、そういうふうに言ってもらえて受け入れてもらえてじゃあこのまま頑張っていこうと、少し構成をして、真面目になって、恵泉で学校生活を続けていこうというふうに思ったのがちょうどまあ高校1年生ぐらいの時だったんですね。ですけれどもその高校1年生の時に、まあ、そういう大きなことがあったんですが、まあ、学校にも母に両親にもですね、まあ、変わると、少しちゃんとすると、みんなの言うことを聞いて明日から真面目に行きますとでいうふうに宣言はしたんですけれども、まあ、人っていうのはなかなかもうその日から180度こう生活を改めて変えるっていうのはなかなかね、難しいことだなっていうふうに思ってたんですね。赤かった髪の毛を黒くするとか、ギャル服というねそういう派手な服を、もう着ないでおとなしくすると校則を破らないっていうことはできると思うんですね。そういうことは次の日にでもちゃんとできるかって思うんですけれども、なかなかこう思春期の時に抱えているモヤモヤだったり自分が考えていることっていうのを、自分が持ってた価値観を次の日からガラッと変えるっていうのはやっぱりこう考えていることを変えるっていうのはなかなか難しくって、 なんか心から変われてない気がしてずっとモヤモヤしてたんですね。でずっとあの母や先生には変わるとは言ったけれども、どっかのところでやっぱりなんだか変われてないというか、やっぱりどっかでまだ遊びたいなとか、母の、あの目を盗んでというか見えないところでまたギャルやっちゃおうかなとかね、なんかそういう感じでどっかで思ってた、もやもやした、思春期をちょっと過ごしてたんですね。でそういうふうにあのもやもやしてる時にですね、教会学校の先輩にあたるんですけれども、今は牧師先生になられました、今望月大吾さん、大吾先生と言いますけれども、その時阿佐ヶ谷東教会の牧師であった矢吹先生のご長男なんですね、矢吹大吾さんが、その時私がそのモヤモヤしてるのを分かってかどうなのかはちょっと分からないんですけれど、まあ偶然だったのかもしれないんですけれども、さっちゃん、あの今度西東京教区が主催するね、あの合同キャンプっていうのがあるから、夏にあるから行ってみないっていうふうに誘ってくれたんですね。でこのキャンプっていうのはうちの阿佐ヶ谷東教会だけではなくて、西東京教区に所属している99の教会が、教会の青年たちが、学生たちが集まって一緒にキャンプをするっていう催し物だからきっと楽しいと思うから行こうっていうふうに誘ってくれたんですね。でもやっぱり自分の中でどっかで教会のキャンプって言ったらつまんなそうだなっていう、朝から晩までずっと礼拝してるか聖書をずっと研究でもするのかなっていうふうに思っちゃってたんですね。教会のキャンプねっつって楽しい、でもすごい勧めてくるんですよ。いや絶対に楽しいから、そんなに楽しいのかなと思って、でその時ちょうど本当にモヤモヤしてて、まあ変わりたいなとも思ってた時期だったので、これがまあいいきっかけになって、変われたらいいなと思って参加しました。で自分の中ではですね、きっと私なんかはそんな教会のキャンプなんかに行っても排除されてしまうんじゃないかと、どっかでちょっと不安だったとこがあったんですね。教会のキャンプに来るような子たちはきっと真面目で、教会のことが大好きで、愛読書は聖書みたいな、子たちがねいっぱい集まってくるんじゃないかと思って、こんなギャルみたいな子はきっと受け入れてもらえないんだろうなと、排除されるかなと思って、不安でいたんですけれども、そんなことは決してなく、私以上に派手な子たちが何人かいたんですね。金髪の子もいれば青い髪の子もいたり、へそにピアスを開けてる子もいたり、またそういう派手な子たちが受洗してたりするんですよね。でその時点で私はあれと思って、自分の中で教会のキャンプっていうとなんか真面目腐ったような人たちしか来ないのかなと思ったけど、あここはなんか随分自由なキャンプなんだなと思って、またそういう派手な子たちがなぜ受洗したのかっていうことに結構興味を持ったんですね。でまあそのキャンプの中で証し、を聞く機会が、ありました。なぜ私と対してね、年も変わらない、今時の子たちがなんで受洗したのかなと、まあ、その中に本当に真面目なタイプの子も受洗してたんですけれども、3人ぐらいから証を聞くことができたんですね。でその証を聞いて私は本当にハッとさせられました。考えていることの深さというか、思春期っていうのはやっぱりこう自分自身と向き合うっていうことはなかなか本当の自分を知ってしまいそうな気がして、向き合うのはちょっと辛いんですよね、思春期っていうのはね。でだからこそきっと自分の本心がここにあるんだっていうことに向き合わないで私は外に行って、やんちゃをやってたのかもしれないんですけれども、受洗をした子たちはですね、ちゃんと苦しくともちゃんと自分自身と向き合ってる子たちが大半だったんですね。 でその自分自身と、苦しいながらも向き合っている途中に神様と出会ってる人たちが多かったんですね。で、その時に、まあ、彼らたちの話を聞いてですね、はあって同い年ぐらいなのにもう考えていることのこうスケールの大きさというか、全く私とは全然違うことを深いことを考えてちゃんと自分と向き合って、そしてそこに神様の存在というものを見つけて、ちゃんと生きてるんだなっていうことに尊敬というか憧れというか素敵だなっていうふうに、そこで思いました。それと同時に自分自身の今までのこうちっぽけさというか浅はかさにもようやく気づけたんですね。今までは、まあ、両親に言われ先生に言われたからちゃんとするとか叱られたからそうするとか、でそのようにしてましたけれども、やっとこう自分の気持ちで、自分は本当に毎日なんか同じような格好をしてることつるんで毎日まあ楽しくやってればいい、カラオケに行けてればいいみたいな本当に薄っぺらい日常を過ごしていたんだなっていうことにやっと自分の気持ちでその時に気づけたんですね。でまたそのキャンプで私なんか排除されるだろうと思ってたのが本当にみんな仲良くしてくれましたし、みんな教会も違って学校も違ってそして個性も本当に豊かでした。みんなカラフルなものを持ってるのになぜだか一つになれたような気がして、なんでかなって思ったんですね。それまではやっぱりそれまでの自分っていうのは自分と似たような感覚を持ってる人としかお友達になってこなかったんですけれども、教会のそのキャンプで出会ったお友達っていうのは全く違うものを持ってる子もいっぱいいたのになぜか一つに、なれたような気がしました。なんでなんだろうとその時に、考えてみたら、ああきっと私もやんちゃはやってたけどずっと教会には、連なってはいたし関わっていたしつながりがあったし、きっとやっぱり教会に通っていたということで教会つながりのお友達がここにいっぱいいるからきっと神様がこのみんなの個性はバラバラかもしれない、カラフルかもしれないけれどもその一人一人をこうぐるっとみんなをつなげてくださってるんだなと、そして私たちのこの円の中心には神様がいてくださってるんだなっていうことにそこでようやく私も神様の存在っていうものに気づけたんですね。今まではまあ小さい時から教会に行ってるからまあ神様っているのかなと思ってただけでしたけれども、やっと自分の気持ちで本当に神様がいてくださってこの時を与えてくださって私をここに招いてくださったんだな、そして気づかせてくださるそういう時を与えてくださったんだなっていうことに、やっと分かりました。でそれが高校1年生でしたけれども、そのクリスマスに私は、受洗したいと、牧師先生に、言いまして、それでクリスチャンに、なったんですね。でまあ、そういう神様との出会いがあったことによってですね、小さい時はどちらかというとそのハテナが教会とかキリスト教にハテナがつき始めた、頃はなんとなくこうアンチキリスト教みたいなのが、あったんですけれども、まあ、というのも阿佐ヶ谷東教会は結構頭が固いような、教会員が多くてですね、本当にインテリというかなんていうか、あんまりこう自由な感じの人はその時はいなかったんですね、なので教会にそのギャルをやってる時も行ってはいましたけれども、なるべく母親には教会に行く時はちゃんとしなさいと、そんな派手な服は着てはいけませんというふうに言われてたので、ギャルをみんなに見せてはいけませんというふうに言われてたのでなるべくこう猫をかぶりながら、まあ教会の阿佐ヶ谷東教会の皆さんに 気にしていただけるっていうか、まあ、みんなが思ってるさっちゃん像っていうのをね、小さい時からのさっちゃん像というのをずっとこう演じて、いた思春期だったんですね。だけれども、まあ、その思春期の時は本当にあの仮面をかぶってるような状態で教会に行ってますから、あの十字架の前でなんだかこう嘘をついてるような、気がして、とっても苦しい時期もあったんですけれども、まあ、そういう時期もありましたけれども、その神様との出会いを通じて、あ、どんな人でも受け入れてもらえるんだなっていうことが分かってから、阿佐ヶ谷東教会にもですね、あのもう等身大の私で、毎週通えるように、なったんですね。でそれが一つ自分としてもとってもこうなんかふっとこう落ちたというか、あの今までこうぐるぐるぐるぐるしてたものがピタッもうすべてなくなったような、感じがいたしました。で、中学2年生の時にそういうふうに、両親に迷惑をかけて、高校1年生の時に神様の、との出会いがあったわけなんですけれども、今日先生にもあの読んでいただいた聖書にもありましたけれども、あなたのことを信じていれば、祈っていれば、必ず自分の道というのはまっすぐにしてくださるという、聖書の箇所があります。でも本当にそうだなっていうふうに、今では気づくんですね。そういうふうにやんちゃをしてた時期はどちらかといえば真面目な人に比べたら曲がりくねった道だったかもしれないけれども、教会とつながって、神様と出会えたことによって私の道をまっすぐにしてくれたじゃないかなっていうふうに、思っております。そしてこの思春期っていうことがあったことによってですね、私は歌との出会いもありました。まあ、平坦な道を歩んでいればきっとこの今歌を生かしてジャズシンガーという仕事にはついていないと思うんですね。やんちゃをやってた時にですね、父親が何か打ち込めるものを見つけなさいと、何か打ち込めるものを見つければそんなにフラフラしないだろうと、そういうふうに父親が、叱ってくれて、それで始めたのが歌だったんですね。最初はですね、あの自分の声が嫌いで嫌いで、しょうがなかったんです。本当はこの喋ってる声がですね、小さい時からなんだかクレヨンしんちゃんみたいだとかドラえもんみたいだと、お友達たちに結構こう囃し立てられて、ちょっと傷ついてた時もあったんですけれども、なんで私だけこうなんていうかダミ声っていうかね、あんまりこう綺麗な声じゃないんだろうと、なんかよどんでるなって思ってたんですね。で自分の声が嫌いで嫌いでしょうがなくて、ちょっとコンプレックスだったんですけれども、まあ、父に勧められて始めた歌、歌を始めたらやっぱりジャズボーカルっていうのは、まあ、クラシックだとまた違うんですよけれども、私が始めたジャズボーカルっていうのはやっぱりどちらかといえばクリアな声よりもこうハスキーボイスだったり、ちょっとスモーキーボイスの方が音楽に合うっていうふうに、言われるんですね。で今まではほとんどこう変な声だねとか、あんまりこう自分の声に対していい声だねっていうふうに褒められることはほとんどなかったんですけれども、歌を始めてからはさっちゃんいい声だね、ジャズ向きの声だねっていうふうに褒められて、今までコンプレックスだったものが人に褒められるってこんなにも嬉しいもんなんだなっていうことに気づかされたんですね。で、あの神様っていうのはまたあの一人一人に賜物を授けてくださってる、与えてくださってるっていうのは聖書で、読んではいましたけれども、それがいまいちピンときてなかったんですけれども、歌を始めてからそういうふうにみんなに、褒められて、褒められるようになってからは、ああちゃんと神様っていうのは私が生まれた時からもう命をくださった時から、この声というもの、私のこの独特な声というものを、賜物としてちゃんと与えてくださったんだなって、それが賜物だって、小さい時は全く気づかなかったし、 どちらかといえば自分の中の欠点だと、思っていたけれども、そうじゃなかった、これはもう神様からいただいたギフトなんだっていうことに、歌を通じて、分かることができたんですね。で、この賜物ですけれども、聖書の箇所にも、今日の聖書の箇所にもありました。その賜物を良い管理者として、生かしていきなさいという、言葉です。今まではですね、ほとんどこの声っていうのも自分のためにっていうか、自分が歌が好きだからということで、今までは歌ってきましたけれども、まあ、プロになって、そして、ありがたいことに本当に感謝なんですけれども、教会で、今日もそうですけれども、教会でこの賜物を生かして皆さんに聞いていただけるという、そういう機会もだんだんと、増えてまいりました。なので、この神様からいただいたこうギフトをですね、自分のためだけではなくて、外に向かって生かせるようなことがこれからも続けていけたらいいなというふうに、思っております。そしてこの私の歌声という歌を通じて、一人一人の、皆様のこう生活というか日々の歩みにですね、少しでもこうキラッとするようなものだったり、癒しだったり、皆さんの日々の歩みの中で、彩りを、加えられるような、そういうお手伝いが、歌でもってできていったらいいなというふうに、思っております。自分のそういうやんちゃな思春期を過ごした中で、そしてこの私を丸ごと神様が受け入れてくださって、本当にありのまま、全て丸ごと受け止めてくださって、そしてその中で出会った、そして見つけたというか、見出せた、やっと見出せた神様からいただいたそのギフトをこれからも、ありのままに生かして、歌っていきたいなと、思います。ありがとうございます。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今日は郷土緑ヶ丘教会の青年特別礼拝に私をお招きくださいまして、本当にありがとうございます。礼拝の中であなたと出会ったそのきっかけを皆様に証しとして、このように話せる機会を設けてくださいましたこと、本当に感謝いたします。私たちは生きている中で、私なんかもうダメだとか、たまに落ち込んでしまったり、めいってしまったりする時もあるかと思いますけれども、あなたはそんな私たちでも、いつもありのままに、ありのままを受け止めてくださって、そしてありのままに生かせるように、必ず一人一人に賜物、ギフトというものを授けてくださっていることにも、本当に感謝いたします。私は思春期の間に、この声があなたからいただいたものなんだということを受け止めて認知できましたけれども、もしかすると大人になった今でも、自分の賜物っていうのは何なのかなというふうに思って暮らしている人たちも中にはいるかもしれません。あなたからもらった賜物、一人一人に必ず備わっているはずです。まだそれをギフトとして自分の中で確認できてない兄弟姉妹がいるとしましたら、どうぞ神様、その人に寄り添ってあげて、そしてその人がそれをギフトだと分かる時を与えてください。 今日ここに集えなかった兄弟姉妹もいると思います。どうぞその人たちに私たち以上のお恵みがありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。